今日の聞くフリーペーパーハニーは春号の12ページに掲載されました記事をご紹介してまいりましょう。本日は山水会統括施設長前川義彦さんと在宅サービス課課長でいらっしゃいます大野良子さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大野さんは今お名刺をいただきましたら、はい、主任介護支援専門員というふうにお名前ついてますが、はい、これは、はい、いわゆるどういうことをされる
か。ケアマネージャー
ケアマネージャーさんの一般的
な、ね、一般的にはもうケアマネージャーという言い方が一番ぴったりと、はい、皆さんお分かりになると思うんですが、
じゃあもう介護の現場にはもう一番寄り添ってらっしゃるし。
そうですね。
何年ぐらい、はい、
今9年ほど、
はい、大ベテランですね。
そうですね。
これからますます忙しくなっていきますよね、うん、はいはい、で今日は12ページに、はい、山水園居宅介護支援事業所と、はい、愛地域包括支援センターとありますが、はい、この、介護支援居宅介護支援事業所、はい、これがどういうものなのかちょっと私たち耳なじみのない、はい、名前なので教えていただけますか。
はい、はい、在宅にお住まいの利用者様が、はい、地域の中でそのまま、今まで通り自分らしくお過ごしいただけるように、うん、はい、介護サービスを調整する仕事になっております。
はい、はい、じゃあここにいろんなこうケアマネージャーさんがたくさんいらっしゃって、
は
い、
そうですね、はい、今うちの事業所では、7名のケアマネージャーが
いらっしゃるんです、
ね、はい、在籍しております。
でもこれから考えるとまだまだ足らないんじゃないですか。
そうですね、やっぱりケアマネージャーさんが一人持てる担当に限界があるんで ね、
ですよね。私もちょうどおばが、はい、去年結局3月の5日に99歳で大往生なんですけど、寝込んだのは1ヶ月だけだったんですね。だからギリギリまで元気だったんですけど、その急に動けなくなった時にケアマネージャーさんに来ていただいて、あれとこれとこれで、もうとっても詳しく、もう当然ですけどよくご存知でご経験があるので、100歳に近いおばあちゃんだったらこんなこともこの先あるよということで、日に日にこう落ちていきますから体力が。その時のいろんな間いただくけど、また忙しく次に行ってらしたから、うん、お一人で何件ぐらい担当されてるんですか。
う
ん、
そうですね、多かったら50人弱の方を担当します。
50人の方々、
そうですね、幼稚園の方、要介護の方、うん、はい、そのぐらい
常にだいたい50人。
そうですね、たくさん持ってというか、うん、うちの事業所もまだ新人のものとかもおりますので、はい、
そうですね、
はい、そういったものはもうゆっくりと慣れていくという感じなので、はい、そこまでのたくさんのニーズは待たないんですけど、
上限がそのぐらいなんですけど、だいたい30から35件ぐらいの間が一番そのぐらいがいいかなっていうところなんですけど、それ以上超えちゃうとやっぱし多すぎるとね、負担が多くなるので。
そうですね、でそれぞれに、毎日といかなくても、皆さん連絡先もちゃんとこう、その家族さんに教えてらっしゃるから、はい
はい、そうですね、
休みなくかかってくる時もありますよね。
そうですね、お休みの日にお電話あることもありますし、
夜中もありますよね。
夜中もそうですね、ありますね。うちは特定事業所加算というものを取ってますので、24時間対応をするという事業所ですので、はい、急なことがあれば対応するというところでやっております。
でもそれが一番心強いって言ってました。
よかったです。
一人でちょっと見てたのでね、はい、でやっぱり読めないので自分も母親を見るのが初めてだからということで、どんなことがこの先起こるかわからない。そうするといつでもいいですよ、電話してきてください。それがギリギリ我慢してこんな状態なんして、もっと早くに言ってくれたらよかったのにとか言われるので、あ、そうやって支えていただけるんだなって、やっぱすごい感謝してましたからね。
よかったです。そう感謝していただけるように頑張らないとと思います。
本当にもうまずはだから、いつでも連絡していいですよの、この一言はもう宝物です。
そうですか、わかりました。
もう誰に相談することもできないのに、いつでもってことは夜中でもいいんだ、お休みでもいいんだって、朝早くてもいいんだっていうことがありがたいことですからね。心細いですからね、介護してるときってね、
働いておられる方だったら LINE とかね、いろんな手段を使いながらでやっています。
じゃあ今回はその、居宅介護支援事業所と、そしてもう一つ、愛知区の地域包括支援センターを担当していらっしゃるということ、このあたりのお話じゃあ徐々に伺ってまいりたいと思いますけど、じゃあフリーペーパーの方にも お伺いしてますが、うん、まずはこの介護に困った時に、うん、どこに相談したらいいか本当わからないんですよ、はい、まあ、もちろんご近所さんに、はい、うちね急に母が倒れたのとかあると思うんですけど、はい、どういうきっかけからお電話がかかってきますか、
は
い
は
い
はい、そうですね、今ね、ご近所さんにお話をするというふうにおっしゃってたのすごくよくって、
は
い
は
い、ご近所さんからまた民生委員さんにお話が行ったり、で民生委員さんから地域包括に連絡が来てそちらが動くということもありますし、はいはい、本当ちょっとしたこう気づきといいますか、まあ、ご近所さんがまたその高齢者さんのご家族もそうなんですけど、ご近所に住んでおられる方が、はい、いやあそこのお家は最近ちょっと心配やな、夜に電気もなかなかつかへんし、洗濯物も外になかなか干してないなとか、
ちょっとした変化を、
そうですね、気づきがあれば民生委員さんお伝えいただいたら地域包括に伝わってというところで、
でも民生委員さんがどなたかってご存じの方は少ないと思うんですけど ね、
そうですね、なので、地域包括支援センターも自分たちの役割というところを、民生委員さんだけではなくて、地域の方にも知っていただくような活動をしないといけないなというお話はしております、
この地域包括支援センター、このシリーズでは何回か皆さんにもお伝えしましたが、はい、三田には、6箇所ですか、はいはい、あるようですね、
はい、そうですね、
ちょっとご紹介いただけたら嬉しいです、
はいはい、三田と三田南の地区が三田市地域包括支援センター対応してまして、うん、フラワータウンはフラワー地域包括支援センター、はい、でウッディカルチャータウンはウッディ地域包括支援センター、うん、そして、三輪北谷大野屋高平、うん、地域は長いんですけど三輪北小野高平地域包括支援センター、
はい
はい、で広野本庄地区は広野本庄地域包括支援センターで、うちにあります愛地域包括支援センターは愛地区の方を担当をしている感じです、
は
い
は
い、
でそれはそういうこう、はい、事務所があるわけですか。
そうですね、はいはい、それぞれ事務所がありまして、うん、愛地域包括支援センターは山水園の中というか外といいますか、はい、入り口玄関の近くにありまして、はい、そちらに相談に来ていただくような形になります、
はい、じゃあそれぞれお住まいのところの地域に、はい、だいたい近いところにあると思っておいていいわけですね。
はい、そうです、はい、
担当地区がそれぞれ決まっているので、
それは外れてはダメなんですか。
もうでも分からなかったら、もうとりあえずどこか電話して、
はい、そうですね、
ただ専門の職員がさんがいらっしゃるので、はい、その方に相談して住所聞いたりとかしたら、あなただったらここですよって言うともう教えてくれると思うんです。なので、できたら分かればね、自分の担当のところに最初からかけていただいた方がいいですけど、はい、もう分からなかったら、とりあえずかけていただいたらいいです、はい、違うかなというふうに思いますね、
は
い、
でご自身のお住まいのことなのね、きっとお話に出てくるので、それだったらつないどきますとかって言っていただけるんでしょうね、ただその行動を起こすまでがね、かなりハードルが高いんですよね。
そうです
よね、やっぱりそうですよね。皆さんはその自分でだから今からはよくこの介護のお話を以前もシリーズでしたときに、介護っていうのは突然やってきたらもう気が動転して自分もやっていることがストップする、で目の前で家族がしんどそうにしてるから何とかしなきゃいけない、さあどうしようどうしよう、両手を上げてうろうろするだけってことになりがちなので、どの時点にご相談に行けばいいのかっていうのがあるんですけど、
はいはい、やっぱり追い詰められてその行動を起こされる方が多いかもしれないですけれども、やっぱりそうではなくて、ちょっとした物忘れとか、ちょっと心配やなっていう段階ぐらいでご相談いただいたりする方がこう、はい、スムーズにいくのかなと思
って、例えばじゃあご一緒にお住まい の、 お父さんお母さんが、はいはい、もう最近めったにご飯を、ね、食べてくれなくなって食が一気に細くなったとか、お風呂はしんどいって言って一緒に入ることも自分もできないから、もうここ1週間お風呂入ってないのとか、そんな状態の時に相談した方がいいわけですか。
はいはい、そうですね、はい、そう思います。でまた地域包括に、ね、ハードルが高ければ、さっきおっしゃってたご近所さんにちらっと言うだけでも何かしら、はいはい、今は結構
情報、
そうですね、情報がね行きますし、地域包括もそれを拾い上げようという思いを持って地域で活動しているので、気づきになるかと思いますので、どこかに言ってもらうっていうのが大事
です。でその相談に寄せていただいたら、もう一気になんかこう介護のスケジュールがダダダダダッと決まるんじゃないかという恐れもね、
そ うですね。
そんなことはないです。
いろんな方がでもいらっしゃいます。やっぱりすごく急ぎの方も当然ね、
中にはね、そうですね、
認証のご家族いらっしゃって、もご家族も疲弊してはるとかだったら急ぎで動かないといけないんですけど、でもやっぱりその方のリズムがありまして、であのそんなに早く動かんでいいよとおっしゃるような方もいらっしゃるので、まあ、そこはもう本当様子を見ながら、でもあのもちろんあの地域包括の職員もあの許諾のケアマネージャーも、あの自分のペースでは動かないようにはしています。必ずその利用者さんがどのような方かということを知った上で の、 あの支援になります。なので、まあ、初めにあのいろいろその方についてのお話をお聞きするんです。生活歴とか、どんな風に生きてこられたかとか、どういう性格でいらっしゃって、で何が困っていてとか、まあ、ちょっと踏み込んだお話もお聞きをして、でまあ、その上であのどういうふうに進めていったらいいのかなっていうところを考えるので、あの、まあ、無理強いはもちろんできないところですし、ご家族も、まあ、ご本人もご家族も納得の上で、あのその方のスピードでやっていこうとは思っています。急ぐときは急ぎます。
はい、あの例えばさっきのおばの話になりますけども、はいはい、99歳という年齢を考えると、とってもこの先が、ね、どうかなって、まあ、去年の段階話してたんですけども、まだ元気 で、はい、で特にあの既往症もないし、現在何か病院に行くってこともなかったとしたら、本来はあまり相談には行かない、
ね、確かにそうです ね、 ですね、確かにそうだと思います。
でもできたらそういう頃から行ってた方がいいんですか。
う
ん、
そうですね、あのこういうところにね、あのご相談が難しければ、例えば、まあ、地域の集いとかそのようなところに行っていただ いていただいてたりしたら、まあ、そこからあの情報が来たりとかをして、あの、まあ、そういう年齢のこういう方がいらっしゃるからっていう情報を、まあ、フォーカスとかが得ていたら、まあ、何かあった時にすぐに動けるとかいうところがあるので、でも、まあ、なかなかね、90、100歳近い方がそういう地域の集いに行けるかって言ったら、そうですね、ご家族の支援もあってこそですし、なかなか難しいところかなとは思うんですけど、
特に地域包括支援センターに関しては、あの一般的に介護の相談って介護保険のサービスを使わない、使う人が相談行くものだみたいなイメージもあるんでしょうけど、
もうすごくだからそこに行くまでじゃないのよ、うちはっていう。
でもその前の段階でも実はちょっと物忘れが出てきたんだけど、対応どうしたらいいんだろうみたいなことであれば、例えばあの認知症の方への接し方の基本を教えてくれたりとか、またあの最近外に出歩かなくなってきてねみたいなのだったら、別にデイサービスにね、介護保険のデイサービスに行かなくても、さっき言ってた地域の集いに行ったりとか、あのサービスを直接使わなくてもそれ以外の方法もたくさんあって、そういうのも含めて考えてくれたり教えてくれますし、何より結果何もサービス使ったりしなくても、事前にあの事前に知識としてちょっと知っているだけで安心するのかなと。
ですよね、まずは家族が安心すると、ご本人も安心して、いざという時に慌てないということになりますもんね。
そう
ですね、
だから迷ったらもう、特に地域包括は相談してもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
何かを決める場所ではなくて、
はい、
相談をさせていただく場所、でもちろんそこからどんどんとその先もずっといろんなお話を聞かせていただける場所と、はいはい、なるほどね。じゃあ、名前がね、覚えにくいんですよね、地域包括支援センター。はい、そうですね、でもそういうところがあるっていうのは、ぜひ皆さんこう頭の隅っこに置いといていただいて、例えばお母様と同居することになったとか、ご高齢のお母様やお父様がお一人になったから、介護に時々行くんだけど心配だって言ったら、その地域 の、 相談事を受けてくださるところに行って、注意事項なども教えていただけるんですね。
はい、割とこの愛地区、お母さんを呼び寄せるとか、そういうパターン割とありまして、でそのタイミングでやっぱり言ってきてくださる方が、いるみたいです。
はい、はい、その時はどんなお話をされるんですか。
そうですね、まあ、ここの地域のサロンのお話とかはさせていただいて、
お出かけ先、
そうですね、サロンとか、はい、まあ、介護保険のサービス以外 の、サービスもありますので、そのようなものも提案させていただいているボランティアとか、まあ、お弁当宅配とか、まあ、一緒に住むんだったらその辺のところは必要ないのかもしれませんけど、いろいろやっぱり環境変わられるっていうのもありますので、何か助けになるような情報をお渡しはできるのかなと思います。
そうなんですね、はい、じゃあもうお相談に行く場所、もう介護のこうスケジュールを組んでくださるところではなくて、その前の段階から、
はい、
あ、なるほどね、 そうすると少しずつ言葉にも慣れてくるし、
う
ん、そこにいらっしゃる方々とも慣れてくるし、
はいはいはい、もうできればやっぱりお家で過ごしていただきたいというのがもう前提の事業所ではありますので、うん、例えばまあお風呂に入りにくくなったわとか、そんなことでも構わなくて、はい、でまあそういうことに対するこう講習みたいなのも包括で企画したりとかもしてますので、
そうなんですか、
はい、なので本当にちょっとしたことでサービス使いたいとかではないような相談も全然ありだと思っています
ので、じゃ平たく言ったらご高齢者のことに関してのよろず相談
も、うん、そうですね、で保健師や看護師が配置もされているので、うん、健康のことも相談に乗ってくれるし、はい、その介護保険以外のことの福祉の制度のことなんかだったら、うん、社会福祉士も配置がされているので、うん、なので包括支援センターは本当におっしゃっていただいたようによろず相談だと思っていただけたらいいのかな、
ね、そのぐらいにこうぐっと垣根を低く持っていいわけですね、
う
ん
う
ん、
です
いやこんなことで言っていいのかなってついつい思いがちですけども、
ひとまずそちらに何でも相談いただいて、でそこから私たちみたいなケアマネージャーがつくような段階にまた後々なるのかなというふうに思います。
私たちもよくこうお話を伺っているとそれこそお通じがとても難しくなって、うん、1週間ないのよとかって、うん、そういう話も、はい、よろず相談で言ってらっしゃったら方法がいろいろと聞かせていただける、
はいはい、アドバイスをしてくださると思います、
ね、椅子に座ってたのがしんどいしんどいって言ったらなんかお尻のところにこう荒れてたのよとかっていうことも方法もきっとおありでしょうしね、じゃあもうよろず相談と、
はい、
ぜひ皆さんそのように思っていただいて、でその相談からじゃあこういうサービスを使ったらいいんじゃないかなってここにも記事があります、うん、自宅で介護サービスを使うにはどうしたらいいですかって、はい、どんなものがありますか、は
い、自宅で使うサービスですね、
はい、介護サービスということ
ですね、お家に訪問をしてもらうような訪問介護とか、訪問リハビリとか、訪問看護っていうような、まあか看護系、医療系のサービスもありますし、はい、あとまた通称
訪問介護と看護の違いは何ですか？
はいはい、訪問介護はヘルパーさんがお家に行って、はいまあ、お掃除をお手伝いしたりお料理をお手伝いしたり、
日常のこと
そうですね、あとまた、はい、身体的なこと、はい、おトイレ介助とかお風呂の介助とか、
これはご本人お一人がされるのをサポートする、
そうですね、ご家族がされるものもサポート、ただ生活援助に関しては、はい、ご家族がいらっしゃったら残念ながらできないというような、できないんですね、はい、決まりがありますので、はい、身体介護に関してはご家族がやらはることももちろんねやっていただいた方がいいので、そこにプラスして、はい、させていただくっていうのもできますし、はい、もうヘルパー水が、全てやるということもできます、
うん、あそうですか、
はい
はいはいはい、そういって看護というのが、
看護の方はこれはもう先生がそれを必要やと言わはったら入れられるサービスではあるんですけど、は
い、どういうものですか、
お家の、お家に看護師さん来ていただいて、例えばお薬の管理をしていただくとか、まあ、体調の確認をしていただくとか、はい、あと、まあ、入浴も先ほどヘルパーさんがというふうにお伝えしたんですけど、身体的に病気とかでやっぱヘルパーさんが入るにはちょっと危険があるかなというような方は、はい、看護師さんとお風呂に入るというのもできたりもします、はい、これはもうでも先生が必要と認めないとできないところなんですが、
これはそういうきちんとした、はいはい、ライン条件が
ラインが、はい、あります、あります
か、はい、分かりました、はい、訪問介護、訪問看護、そしてもう一つ
訪問リハビリというものもあります、はい、でこれも医療系のサービスですので、はい、先生が必要と認めたらさせていただけるという感じですね、
はい、じゃこれもじゃ看護とリハビリは先生のご指示がないと、
そうですね、
受けられない、
そうですね、
あそうです
か、はいはい、
であ
そうですね、それで あとは通所系のサービスっていうのがありまして、はい、通所系は、デイサービスとか、あとデイケアセンターというのがあるんですけれども、
はい、これはどう違うんですか、
はい、デイサービスっていうのは、まあ、日常の、そうですね、レクリエーションをさせていただいたり、はい、あと看護師との機能訓練とかがあったりします、うん、まあ、あと他者との交流とか、
はい
はい、あとまあ入浴を希望される方とか、はい、ちょっとまあ癒しというか楽しみもあるようなところがデイサービスがまあ可能なのかなと思うんですけど、はい、デイケアセンターって通称リハビリとも言うんですけれども、はい、これは行ってリハビリをする、リハビリがメインの施設になります、はいはい、 ます、はいはい、あの入浴とかお食事とかあの、まあ、デイサービスと同じようなサービスはしてるんですが、あの理学療法士さんとか作業療法士さんとかあの専門の方がいらっしゃって、はいはい、その方にやっていただける。でこれもやっぱり先生が必要と認めたらというようなサービスになります。
デイケアセンターの方の利用は、
はいはい、
デイサービスはもう自主的に。
そうですね、それは大丈夫なんですが、はいはい、
でこれがあのそれぞれにこう介護保険に入っているもので、はい、そこから、はい、要介護とかなんかこうありますね、
はい、幼稚園とか、はいはい、
それによって幅があるんですね。
そうですね、使える回数とかそんなのがちょっと違ってくるかなと思います、うん、幼稚園1の方よりも要介護5の方の方がたくさん、うん、あの単位数があの違いまして、単位というものがありまして、うん、使えるのが決まっております、
一単位だいたい10円ぐらいなんですけど、うん、はい、要は単位が決まっててそれにかける10円したら、はい、1回いくらっていう金額がおおよそ出てくるんですね、はい、でそれの上限が使える金額の合計の上限が決まっているので
1ヶ月
はい1ヶ月 で,、はい、でそれが介護度によって変わってくると。
でそういう詳しいことを計算するのは
ケアマネージャー、
そこがケアマネージャーさん、
はい、ここがでもこういったのをいちいち一般の方わからないですし、うん、ですね、あの点数もわからないし、うん、今、ね、大野が説明させてもらったサービスのどんなのが私に合ってるのかなっていうのも、うん、なかなかわからないの で,、うん、 そ, でね、そこをご紹介したり提案したり一緒に考えてくれる役割がケアマネージャーだと、うん、
あ、なるほど。だからその最初にじゃあ介護サービスを利用したいなと思うときにはケアマネージャーさんを尋ねる決めるというところが一番最初の、
はいね、はい、ただなかなかその介護支援事業所を尋ねるっていうハードルがやっぱり高い。いや
これはもうどこにあるかもほとんど情報もないですね、はいはい、
なのであの先ほど あの地域包括支援センターにまず行っていただいて、はい、でまあ、あのいろいろあのケアマネージャーとね、あの今世の中で言われています、いろんなケアマネージャーがおりますというところで言われておりまして、
いろんな、
はい、はい、あのそうですね、女性のケアマネージャーがいいと思うような方もいらっしゃいますし、ま、
は
い、
自分の、
はい、そうですね、利用者様がそうですね、はい、あの男性より女性がいいなって、はい、まあ逆もあります、はい、女性より男性の方が話しやすいなとかいうふうに思う方もいらっしゃいますし、はい、でまあ自分の地域住んでいる地域のそばにある事業所がいいなって思わはる方もいますし、はい、昔から知ってるこの施設のに来てほしい、うん、この季節のケアマネさんに来てほしいっていう方もいらっしゃいますし、あ、はいはい、あの3000円で多いのはあのうちの施設はあのいろんなあのサービスがありまして、先ほど言いました、はい、デイサービスとか訪問介護とか、あとあの泊まりのショートステイとか、あ、
はい
はい、あのいろんなサービスありますので、なのでこう将来的なことを考えて3000円のケアマネージャーに頼んだら他のサービスいろいろ使えるかななんていう、だからそういう
道がつながってるから、
そうですね、あのそういうふうに選ばれる方もいらっしゃいます。
うん、はい、じゃあそれは、うん、あの自分 の,、はい、あの介護するあのご家族さん の,、はい、あの状況で、もちろんご本人さんの希望、はい、そういうことを全部最初にあの、はい、大野さんがおっしゃってくださったように、はい、いろんな深いところまでお話をして、はい、そこのお宅にはどういうものが向いてるかなっていうのを親身に組んでいただける方ということになりますか。
はい、ああそうですね、はい、であのそういう人がいいんですというのを先ほどの地域包括支援センターにお伝えいただけたら、地域包括支援センターがじゃあどこの事業所に頼もうかなと考えてくださって、はい、じゃあここの事業所さんにはこういうケアマネさんいますからどうですかっていうので、うん、はい、これも勝手には決められないことなので、うん、あの利用者さんやご家族とどこの事業所しましょう、こういう事業所さんにはあのこういうケアマネさんおられますよっていう紹介をされて、そして決められて、やっとケアマネージャーにこう依頼が来るという、そこの段取りをしてもらってという感じになります。
門垣さん言われたように、はい、介護保険のサービスも初めて使うっていう方がほとんどなので、
う
ん、
そうですよね、
なので、はい、そこがやっぱりわからないんですよね。
まるっきりわからないです
ね。なので、まあ、直接ケアマネの事業所に 電話してもらっても全然いいのはいいんですけれど、はい、でも一方でわからないのでそこも含めて地域包括に言っていただいたら、はい、一緒に探すお手伝いをしてくれたり一緒に考えてくれたりもするのかなと、はい、まあ、ただその前に介護保険の認定だけはちょっと受けとかないといけないので、
またちょっと難しいのでそれはどうすれば受けられるんですか、はい、
それもあの地域包括支援センターであの申請をしてくれるんですけど、はいはい、あの行ってあの、まあ、ご家族の状況とかねいろいろお話いただいて、
うん、ちょっと待ってね、はい、お話元に戻しますけども、はいはい、じゃああのよく私たちが思うのは、はい、地域包括支援センターがあると分かります、はいはい、でそこに行けばいいと思ったら、うん、あのこちらがちょっとドキドキするのは、はい、え即もうそういう認定を受けるね、作業に入っていくのかなと思ったら、はい、 うちの、あの、はい、家の場合はいやまだそうじゃないと思って、まだですね、はいはい、そこで止まる可能性があるけど、それはとは限らないんですね、
はい、そうですね、お話をお聞きした中で、はいはい、介護サービスを使った方がいいなという判断をして、はい、そしてあのもちろんご家族やらご利用者様が、うん、そうですねってなった時は、うん、じゃあ申請しましょうかという話になると思います。
もう行ったら即認定が待ってるわけではないということで、
はい、それは大丈夫です。お話だけで終わる場合も、ね、あると思います、
なるほど、はい、そこがやっぱり心配、一旦踏み込んでしまうのかと
、うん、
でそれでいや、はい、そこまでは行ってないってそこで例えば言ったら、じゃあ何しに来たのと、なんか咎めがりそうな気
持ちで、咎めないです、逆に違うんです、ね、あの頑張ってくださいね、だけど本当に限界超える、はい、うんうん、ちょっと前には言ってくださいねって、うんうん、あのこんなこともこんなこともできる可能性がありますから、でも今は頑張られるんだったらそれを応援しますよっていうふうに言われる場合もありますね。
あ、そうなんですね、じゃあお話ごめんなさい、それで、はい、認定に移っていくときに、はい、その、包括支援センターで、はい、はい、どなたが対応してくださるんですか、
地域包括の方ですか、はい、多分いるものが対応するかと思います。
その方たちはなんか専門の方、
そうですね、あの保健師看護師と あと、社会福祉士と、うん、はい、主任ケアマネージャーが、
じゃあもう本当にあの介護のプロの方ばかりが、
はい、プロがおります。で、はい、多分いるものが受付をまずはすると思うんですけど、はい、やっぱ専門性がそれぞれありますので、あのこの方にはあの社会福祉士がついた方がいいなと思えば、はい、あの社会福祉士が動いたりとか、そこはもう包括の中で、あのそれぞれまあ独立した仕事をやっているようでもすごく連携をしてやっているの で、ね、はいはい、そこはこう中で話し合いをしながら、でご自宅に訪問をしてお話をお聞きしてって、必要であればそういうこともしていると思います、
は
い、
それはもう必ずご自宅に来ていただける、
帰宅まだですという方にはもちろん行かないんですけど、でもあのお家に行ってあの状況をお聞きをして、でこの方にとって何がいいのかな、何をして差し上げたらあのご自宅で長いこと暮らしていただけるのかなっていうのを、あの包括の中で考えをまずしてくれると思います。
じゃあもう制度の押し売りではないという、もちろん押し売りとか押し付けではないということで、
その中で、まあ、その介護保険が必要だ、ケアマネージャーが必要だとなれば、あの居宅介護支援事業所に依頼が来ますし、でもそれ、はい、そうじゃない方もやっぱ中にはいらっしゃるので、
そうでないというのは、
あの例えばその金銭面の問題が起きているお家でしたら、まずは介護保険ではなくて そちらの権利擁護の方で動こうか、まずそちらの方で動いてからというところで、はい、あの生活保護とか
権利擁護っていうのは、
あの権利擁護っていうのは、あの例えば認知症があって、あの本来はこの人があのやるべきことができなくなってるけど、誰もそれをする人がいないから、それができるようにって言って成年後見人さんを立てたりするっていう時に、そういったことの相談を乗るっていうこと、我々は権利擁護って、あの利用者さんの権利を守るっていうことで権利擁護っていうふうに呼ぶんですね。なのでそういったことを、そこは社会福祉士さんとかが中心になるのかな、でそのあたりが専門性でこう役割分担する感じになりますね。
じゃあやっぱりあのそれぞれ本当に個々に違うということなので、もうまずはぐっとハードルを下げて、あの気楽によろず相談と思って寄せてもらって、その度合いがどのぐらいかっていうのは、ご専門の方が自分たちはそうは思ってなくても、意外とあこれはもうここのところはもうちょっとフォローがいるなとか、まだしばらくお二人でどうぞお住まいになって大丈夫ですよとか、いろいろ見極めていただけるということですね。
そうです、そうです、
鑑定していただくような感じでしょうか。
鑑定って言ったらね、ちょっとハードル高くなるかもしれないけど、はい、まあ、そこは一緒に考えさせていただくっていう方が、はい、我々が一方的にっていうよりも、
そうですね、
一緒にっていうのがね、はい、大事なのかなって思いますね。
納得いくような、どんなご相談もいただけて、
はい、どんな相談でもです、はい、健康に関すること。
じゃあそのご家族の方がお仕事もこの状況で続けていきたいし、はい、で家族のこともどうしようかとなった、はい、そういう答えも話しているうちに出てくるわけですね。
今はね、介護離職っていうような、ね、
そう問題も一番、ね、困りますね、
はい、そこにはやっぱりならないように
ね、そうですね、
はい、思いますね、はい、で私自身多分他のケアマネージャーもそうですけど、はい、自分の家族を介護しているものもおりますので、
ご経験がおあり
そうですね、なので、はい、すごく分かるんです。お家のことがやっぱり大変になってきます。
そうですね、
だけど仕事は続けた方が絶対に良かったり、仕事以外にも、まあ、地域の活動をされているんだったら、
そうですね、
そちらも必ず続けていただかないと、やっぱりいつまで続くか分からない介護の生活、
そうですね、
これを気持ちよくというか続けていただくためにいろいろご提案をさせていただく、
自分の人生がまずあって、はいね、並行してそこに一つ、はい、お母様お父様との介護とか、はい、ご家族の介護が加わったと思った方がいいんですよね、はいはい、そこに入り込むんじゃなくて、ね、
はい、2つのラインがあって、うん、両方がうまくいかないといけないかな。
そこにでも思い至るには、はい、なかなか心の準備、
そうなんですよね、思い詰めたり、これをやらないと私がひどい人じゃないか、みたいなね、そんな風に思う、はい、てしまいがちなんだけど、でもだからこそ自分以外の誰かに相談していただけたらなと思うんですね、はい、やっぱり話を聞いてもらって、そこで一緒に考えてくれる人がいるっていうところが、これだけじゃないって思うきっかけになるん違うかなと思うので、だから地域包括であったりケアマネージャーさんであったり、そういった方に相談していただくっていうのが効果があるん違うかなと思いますね。
私も父の介護をふっと今お話聞きながら思い出したんですけど、70代半ばぐらいに1回輸血をしなきゃいけなくて緊急入院をした、でその時にちょっと父はそれまで病院とか行ったことがなかった、いわゆる混乱状態になるからそばにいてくださいって言われて、初めてこう夜泊まるような生活をしてって、その朝が夜が早いですしね、病院は、で朝がやっと来た、でそれでこう外を見た時にちょっと5月だったのですごくこう若葉のいっぱい出てくる、でも私はそこにこうなんか一枚の大きな壁を感じて、あ、私は一般社会の生活からこれからは隔離されてしまうな、介護に入らなきゃと思った、すごい寂しさと不安といろんなものが混ざったこう感覚を今ちょっと思い出したんですけど、多分皆さん突然やってくる介護もありますしね、だからそんな時にやっぱり相談に乗っていただける、それもずいぶん前のことなので、まだこういう介護保険のない時だったので、なかなかちょっとね、母なんかは大変だったので、まあそこは子どもたちが何人かいたので一緒に、じゃあ行政にちょっと何かないか相談に行こうって言ったら、そんなことできるのって母なんかはもうびっくりしてましたけど、やっぱりこうベッドを貸していただいたりとか、お風呂にフォローしてくださるヘルパーさんも来てくださったりということで、一気にこう進んでいったんですけど、一人だったら思い詰めてしまいます。
やっぱり一緒に悩んでくれる人がいるっていうのが、やっぱりなかなかね、本当にこううまい改善していく場合もありますけど、なかなか一緒に考えてやってもうまく改善しない場合もあるかもしれないです。
なかなかだと思いますね。
だけどそこにね、悩んで悩んで一緒に、でそれでも大丈夫ですよって言ってくれる人がいるとか、はい、そんなので全然違うのかなと思うので、本当に一人で抱え込まないっていうところが、
ね、
はい、大事だと思います。家族で抱え込まない。
そうですね、はい、でも外からの人が入ってくるのを拒まれる方もありますね、実際に、このあたりはどのようにお話を。
ありますね、本当にあります、はい、難しいところです、それは、それはでも本当に時間をかけて関係性を作っていってっていうところで、もう一足飛びにはできないっていうのは本当に、はい、よくあることなので、
ね、そうですよね、
そうなんです、そうなんです、だからでもそれがこううまく進まない、そんなに、ね、思ったようにうまく進まなくても、一緒に考えていくっていうその姿勢で寄り添っていくってことを私たちはしていこうかなと思ってまして、またいずれ時間をかけたら うまくいくこともあるし、うん、であの悪いことが長くは続かないとはいつも言うんですけど、うんうん、あの認知症の方で困っておられる方って本当に、うん、あの家族はどうしていいか悩んでおられるんですけど、うん、やっぱりその、まあ、認知症に限らずですけど病気もあの刻一刻変わっていきますので、うん、今の困りごとがもう一生続くわけではないので、うん、まあ、その時々困ったなと思うことに対して、うん、その時々の対応でやっていって後から思えばちょっとあ楽になったなって思える時が来ればもうそれでっていうところを、まあ、支えていくというかこ う, うまく、ね、いかない場合は支えていくっていう、ね、まあ、使命かなとは思ってやってます、う
ん、もちろん無理心はできないんですけども、
う
ん、
そうですね、そのできないところなのでうまく進まない場合も、ね、もちろん、ね、残念ながらありますが、
うん、そういう時にはこう間を空けて大丈夫ですか、うん、とお電話とかされるんですか。
そうですね、あのご家族には頻繁に連絡取らせていただいたりとかしても、はい、ご家族がまずあの疲弊されたら一番、
ね、
はい、あの大変ですのでそこを支えるというか、うん、あのご本人さんのサービスにつながらなくても、まあ、うん、あのご家族を支えてっていうところも、うん、あの仕事なのかなっていうふうに思っています、う
ん、ね、だから最初母も拒んでましたけど、はい、そのお風呂のフォローに来てくださる方に、うん、終わってから、うん、あの帰られるまでにちょっとお話をする時間があって、うん、母がいや夕べはね、うん、こうでこうでってこうこぼすことを聞いていただけた、うん、で私たちが毎日毎日四六時中母と一緒じゃないので、うん、はい、そこはすごく助かったみたいで、うん、もう何日か何回か来ていただいたらもう楽しみにしてお話ができるから、
本当にやっぱりご家族ももちろん大切、ご本人にとっては、うん、でも他人と話すっていうのもなんか気分が変わりますし、
そうですね、
また違う風といいますか、
そうですね、空気がね、
何かそうです、そうです、うん、なのでそれで家の雰囲気もちょっと変わったりとかはあると思うので、うん、はいはい、そう思います。
一番心がけてらっしゃることとかは、
心がけていることは、とにかく、まあ、大体私たちのところにご相談に来はるときにはもうすでに困っておられて、
そうですよ、
はい、例えば、うん、まあ、認知症が進んでおられるとか歩行が困難になっておられる、うん、好きなところに行けない、おトイレも失敗します、うん、そういう状態になられていることが多いんですけど、
う
ん、
で, すね、
でもその前は生き生きと元気に暮らしてはった頃があったってことを必ず忘れないようにと思っています。今のお姿だけじゃなくて、
う
ん、その前のお姿があって、はい、でこうつながってきているっていうことを忘れないように、はい、なのでその方をまあ尊重するっていうことやと思うんです。 あとご家族もやっぱりあのご家族がねしてくださった方が、うん、あのご本人も喜ばれることもたくさんあるのかもしれませんが、今までの関係性とかもあってなかなか難しいっていう場合も、ね、あのただやっぱり家族がゆえにあると思いますので、うん、そこのところもこうあの考慮に入れながらご家族に負荷をかけすぎないというか、うん、望みすぎないというか、はい、そこも大事かなと思ったりはしています。
でも今伺ってるとやっぱりそのご家庭の深いところ、うん、今おっしゃった親子関係とか、うん、その方 の,、うん、あのずっとそこまでの生活してこられた様子なども、うん、全部をひっくるめて接していかれるから、うん、お一人でマックス50人ぐらいという、うん、
そうですね、50人
も一番も多いです ね, ね、
もう限界で
40人ぐらい、はい、行っても40人ちょっと
ということになるんですね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり一人一人向き合うにはちょっとあまりたくさんの人数を持ちすぎるのは良くないかな、うん、
それだけやっぱり丁寧に関わるからこそ信頼もしてもらえるし、
うん、一番の大事なとこです ね、その信頼をし、うん、するっていうこと
で、そこで信頼してもらえるからこそ本音も言っていただけるに違うかなね、と思いますね。
本音がなかなか伝えられなかったら、うん、方針としてもできなくなりますね、うん、介護のね、うん、そうなんですね。まだまだちょっとお伺いしたいことありますが、そろそろお時間になってきたので最後にぜひリスナーさんにメッセージを、
はい、
じゃあ大野さんからお願いしていいですか。
はい、ありがとうございます。本当に、ね、ご相談にまず行くっていうのがなかなかハードルが高いかなというところだと思いますけれども、先ほどお話してましたちょっとね最近あの血圧高いから心配やわとかそんなことでも地域包括に相談に行っていただいて、そこから、うん、あのそこあの気をつけるというか、うん、あの、はい、 注意点を、目を、そうですね、教えてくださったりとか、はい、そんなところもありますので、まあ、ちょっとしたあの今までとちょっと違うなっていうところで、はい、まずご相談いただいたらいいかなと思いますし、また地域の方も最近ちょっと心配だなって思われる場合、先ほど言いました例えば洗濯物とか、はい、干してないなとか、電気つくのが遅いなとか、あの雨戸が開いてないなとか、そんなあの気づきがあれば、あの包括に行っていただいて、またあのケアマネージャーとか介護保険が、必要でしたらそういうのを使っていただくっていうのにつながればいいのかなと思いますので、はい、お願いしたいと思います。
ありがとうございます。じゃあ最後に前川さんお願いします。
はい、あの私のあの酸素炎のこの、はい、ね、いろいろお話しさせてもらってるので、どうしても施設がっていうイメージもあるかもしれないんですけれども、ね、はい、ですけれど在宅の方の部署もたく、あの、ね、たくさん部署があって、 そしてあの大野も言ったように在宅で、生活していくことが、はい、まずそこを支える、やはりそれができたら一番いいんだろうなと思うんですね。ですので、ただ一方であのいつ連絡を入れたらいいのかとか、どのようにしたらいいのかっていうハードルがすごく高いと思うんです、はいはい、ですけれどもそこはもうあのこんな聞いていいのかなって思うようなことでも、もう聞いていただいて全然大丈夫だし、あのこんな話はもうもうまだ早いからこんといてなんて、そんなことは言わないので、ですのでね、やっぱりこうあのいざという時のためにだからこそできるだけ早めにとか、ここって思ったらもう動いて聞いていただけたら、遠慮なく言っていただけたら、あのみんなの丁寧に関わらせていただけたらと思ってますので、遠慮なくご連絡ください。
はい、ありがとうございます。あの今ふっと思ったんですけども、この包括支援センター の、 あのご相談の時には無料でしていただけるという
無料です、
ね、だからこの辺もぜひ皆さん安心して、
はい、ちなみにケアマネージャーも無料です。
なので直接来ていただいても全然問題はない
ん
です。
デイサービスやヘルパーさんは利用者さんの、ね、1割負担とかって言われる利用者さん負担があるんですけれど、ケアマネージャーはその1割負担分がなくって全額介護保険から出るんです。ですのであ
の介護度が関係なく、
はい、あのはい、関係なくそうですね、あの関係なく、はい、あの利用者さん負担はないですね。
あ、そうなんですか、はい、うん、
ですので遠慮なく、はい、ね、そちらも含めて、
そうですね、もう気軽にあのいい介護をするためにも、もう気軽に、よくあの早期発見早期治療とかいうのがありますけど、早期相談をさせていただくのが良い介護につながっていくということですね。はい、どうもありがとうございました。ぜひ皆さんあのフリーペーパーの方にも記事が出ておりますので、あの連絡先なども出ておりますが、あ、一応じゃあご紹介しておきましょうか。
はい、電話番号ですね。はい、愛地域包括支援センターは 079-568-3900。
もう一度お願いします。はい、
079-568-3900。 はい、はい、そして酸素炎居宅介護支援事業所は 079-568-6877。
もう一度お願いします。
はい、079-568-6877です。
はい、これはお電話の出ていただける曜日というのは決まってますか？
はい、月曜日から金曜日、はい、一応平日の、はい、8時45分から5時半までにはなっておりますが、はいはい、24時間体制を敷いておりまして、そうですね、はい、愛地域包括支援センターは施設の方に電話が転送されます。酸素炎の方に転送されますので、はいはい、そちらで急ぎのことはおっしゃっていただいたら、はい、地域包括のものに電話をしてつなぐことはできます。
そうなんですか。
はい、で酸素炎居宅介護支援事業所の方は、転送はされないので、各ケアマネージャーの携帯にかけていただくというようなことになります。
お世話になるようになればね、
はい、そうですね、はい、利用様には皆さんにお伝えをしていますので、はい、
わかりました。ありがとうございます。はい、今日は、酸素医会統括施設長の前川義彦さんと居宅サービス課課長でご本人もケアマネージャーでいらっしゃいます大野良子さんにお迎えしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。